その2、柳部の学校は田舎の学校だから、何と言っても都会風の少年はみんなの目を引くのである。久助君も最初からなんとなく太郎左衛門に心を惹かれたのだが、良い機会がないので近づけなかった。徳一君にしても海地君にしても音次郎君にしても出来の良い連中は皆久助君と同じような気持ちなのだ。それがお互いにあまりよくわかっているので誰も手を出そうとしないのであった。で、久助君は家業中にいつの間にか太郎左衛門をじっと眺めている自分に気づくことがあった。太郎左衛門は久助君より前の方の南の窓際にいたので、久助君のところからはちょうど右の大きい目玉と美しく光る髪の毛で取り巻かれた形の良いつむじが見えた。太郎左衛門はその大きい目で教科書の字を長い間見ていては、おもむろに先生の方へ視線を向けて話に聞き入っていた。どうかすると家業に産んでかすかな吐息を漏らしながら少し姿勢を崩すが、またすぐ熱心に先生の方を眺めるのであった。それだけのことで久助君には太郎左衛門が自分たちのように道のほこりや草の中で育ってきたものではないことがわかり、太郎左衛門を好きにもなれば何か物悲しい思いでもあったのである。あるとき久助君はいつものように自分の席からその美しい少年を眺めていた。それは一人の美しい少年であった。この美しい少年は一体何という名だろうと久助君は思った。そしてすぐ、なんだ、太郎左衛門じゃないかと口の中で言った。ふいと久助君は前に江川太郎左衛門という偉い人物の伝記をある雑誌で読んだことを思い出した。よくは覚えていないが、江戸時代の砲術家で伊豆の韮山に反射炉というものを築いて、そこでその頃としては珍しい大砲を鋳造したという人である。そしてレンガを積み上げて作ったらしい反射炉の図と、びっくりした人のように目玉の大きいちょんまげ姿の江川太郎左衛門の肖像が久助君の頭に浮かんだ。この少年太郎左衛門はあの江戸時代の砲術家の太郎左衛門と同じ名なのである。同じ名ならば二人は同じ人間ではあるまいか。しかしそんなはずはない。第一、江戸時代に大人だった太郎左衛門が現在子供になっているというわけがないのである。それではことの順序が逆というものだ。久助君は自分の馬鹿げた考えを打ち消した。にもかかわらず久助君には砲術家太郎左衛門とこの少年太郎左衛門が同一人物のように思えたのである。江戸時代に大人だった人間がだんだん若くなって今は少年になっているのだ。さまざまな人間の中にはそういうような特別な生き方をするのが一人や二人はいるかもしれない。目がぎょろりと大きいところはこの太郎左衛門もあの太郎左衛門も一緒じゃないか。久助君はそんなことを口に出して言えば人が一生に伏してしまうことは知っていたので、ただ自分一人で空想にふけるだけであった。その日学校から帰るとき久助君は太郎左衛門の3メートルばかり後ろを歩いていった。無論久助君は太郎左衛門の後をつけていくつもりはないのだが、偶然2人の帰る方向と歩く速度が同じであったためこういう結果になってしまったのであると一人弁解しながらついていった。空き地のそばを通っているとき太郎左衛門は不意に久助君の方を振り返って、君、あの花なんだか知っている？と少ししゃがれた声で流暢に聞いた。そっちを見ると以前ここに家があった自分、花畑になっていたらしい一角に小さな赤黒い寂しげな花が 2,3 本あった。久助君は知らなかったので黙っていると、サルビアだよ と言って、美しい少年の太郎左衛門は歩き出した。向こうが話しかけたんだから、こっちも話していいのだと思って、久助くんは少し胸を躍らせながら、横浜から来たのん？と聞いた。横浜から来たことは、もう徳一くんから聞いて知っていたから、今さら聞く必要はないのだが、他には何も言うことがなかったのである。ところで久助くんは聞いてしまってから、冷や汗が出るほど恥ずかしい思いをした。というのは、来たのんなどという言葉は、やなめの言葉ではなかったからだ。やなめの言葉で聞くなら、来たのけ、あるいは、来ただけというところである。しかし、久助君には、日頃自分たちが使い慣れているこうした言葉は、この上品な少年に向かって用いるには、あまり下びているように思えた。と言って、久助君は、やなめ以外の言葉を知っているわけでもなかった。そこで、どこの言葉ともつかない、来たのんなどという中途半端の言葉が出てしまったのである。もし徳一くんや海地くんや氷太郎くんなど、日頃の仲間が今の言葉を聞いていたなら、後で久助くんは背中を叩かれたりしながら、どんなに冷やかされるか知れないのだが、ありがたいことにそれを聞いたのは太郎左衛門だけである。太郎左衛門はまだ柳部のことをよく知らないから、こんな言葉も柳部にはあるだろうぐらいに思って気に留めなかったのであろう。ああ、と彼は答えた。それからまた赤い花の方を見ながら、僕の兄さん、あれが好きだったのさ。画家なんだよ。画家というのは絵を描く人であることぐらいは見当がつくが、実際の画家を見たことのない久助君には、こんな話に何と返事していいかわからないのである。おととしの秋ね、ベロナールで自殺しちゃったの。自殺というのは自分で死ぬことだというくらいは久助君にだってわかるが、そんな言葉を使う者は久助君の今までの仲間には一人もいなかったので、ただもう面食らうばかりである。自分の家の門の方へ曲がりかけた太郎左衛門は、何か思いついたように久助君のところへ戻ってきて、君、いいもんあげよう。手を出したまえ。と言った。久助くんがもじもじしながら手を出すと、太郎左衛門は小さい万年筆みたいなものをその上で振った。すると、小さいみじん玉が一粒、久助くんの手のひらの上にこぼれ出た。太郎左衛門は自分の手のひらにも振り出すと、それを口の中へ放り込んで、門の方へ行ってしまった。久助くんは、はじめ、空気銃で使うみじん玉かと思ったが、みじん玉にしては手のひらに心よい感じを与えるあの重みがないので、別のものだと考えた。そして、ともかく太郎左衛門の真似をして、口の中に入れてみた。舌の先でしばらく回していると、苦いまずい汁が溶け出たので、なんだこんなもん、風の時飲まされる頓服の玉みたいじゃないかと思って吐き出そうとした。すると途端にその苦かったものが涼しい甘さに変わって、実に口の中が爽快になったので、久助くんは一人でクックッと笑い出してしまった。なんだこんなもんか。発火のもとというようなものなんだな。しかしすぐにまた舌の先が苦みを覚え始め、久助くんは顔をしかめずには折れなかった。しかし今にまた涼しく甘くなるだろうと思って我慢していた。果たして間もなくその通りになった。これで久助くんにはこの玉の仕掛けが分かった。苦くなったり甘くなったり交互に繰り返すようになっているのだ。ところで三度目に苦くなってきたとき、久助くんはもう嫌になって吐き出してしまった。それは溶けて茶色の唾になっていた。吐き出した後で口を開けて空気を吸い込むと、これはまた何という爽快なことだろう。久助くんの小さな口の中に 涼しい秋の朝がこっそり一つ入り込んだみたいだ。九助くんはその爽快味を満喫するため大きく口を開けてはあはあと呼吸しながら家まで来てしまったのである。なんだい Q は、じんたんの匂いをさせてるじゃないか、とお母さんが言った。そこで初めて九助くんは謎が解けて、そしてバカらしくなってしまった。じんたんなら九助くんは百も知っていたのだ。もっとも食べたことは今度が初めてだけれど。どうしてまた九助くんはありふれたじんたんなんかを何か大変な不思議なもののように思い込まされてしまったんだろう。思えば思うほど九助くんにとって太郎左衛門は奇妙な少年であった。